寺子屋たっちゃん、
今年も最後の回になりました。さあ今日はたっちゃんどんなお話でしょうか。
おはようございます。あの手この手の思案を胸にあぶれ長屋で今年も暮れた王将と坂田三吉、ほら大阪の女名将棋指しだな、棋士じゃないよ、将棋指しだ。そんなことで今年も暮れて、これ2年か前だったかな、晦日、大晦日って、晦日ってのは開日で、本来は暗い海って意味だよね。でその三好達治の海という詩にね、これまああの確か何回一回放送したと思うんだけど、海よ僕らの使う文字ではお前の中に母がいる、そして母よ、フランス人の言葉ではあなたの中に海がある。かっこいいよね、これはすごい教養だよな。海という字を書くときに今毎日の前書いちゃう、そうじゃないって点々だっておっぱいだね、え海は。それからフランス語では海はメール MER ラメールダダダダダダダダメール、それで母はメールって言って同じ発音で MERE だ。だからフランス人の言葉の中には母の中に海があるね、え。そして僕らの使う日本語の中には海の中に母がある。まあ全て海は母だって言うんだな。でね、俺ねこの1年振り返った時なんかね、ほん本当に暗いっていうかね、経済が行き詰まって、この消費税、政治のこと言うとちょっとね、あのどうでもね、いいっていう話になっちゃうんでしょ。その消費税 8% になってからね、本当消費落ち込んだでしょ、事実。で、経済成長なんかね、しないし、で、結局 10% が先送りになるって。そのね、やっぱ、日本ってね、大企業は給料上げたとかなんか言ってるけどね、中小企業なんか何にも上がってねえよ。実際のあの生活本当に困窮だよね。それであの大資本が全部幅利かしちゃって街の店屋さん全部潰れちゃうんだから、個人の営業なんかやっていけねえんだもん。これ時代が違ってきちゃった。でも昭和45年あたりって1970、ほら1960年以降に生まれた人、その要は夢がそのね、1966年にね、畠山みどりが出世街道って歌出したんだよ。やるぞ見ておれ口には出さず胸に収めた一途な夢を。でそれが畠山みどり出世街道で、その後ねその歌の頃から日本経済ってのは右上がりになってね、その1970年、昭和45年か、水前寺企業が大勝負って言うんだよ。一つ男は勝たねばならぬ。節そっくりだな。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃかちゃんちゃんちゃんちゃん。で、その水前寺清子の大勝負って歌の中にね、一つ命は大事に使え。で、一つ命は、一つ男は命を捨てろって、そういう歌詞が出てくるんだけど、その当時の歌の命を捨てろっていうのは夢に向かって命を捨てぐらい頑張れって励ましの歌なんだよね。で、それの歌に励まされてみんな頑張ったんだ。ところが最近自殺が毎年3万人だってでしょ。で、少し減ったらしいんだけど、その男女比が、自殺の男女比が男が6、女が4だって、6対4で、さらに年代50代60代、その男の6の中に自殺のパーセンテージ50代60、結局ね世の中ね安定しちゃって、そのもう大きな経済成長なんかないんだよ、もう正直。だから結局大企業、ビッグカンパニー、ビッグマニーのみが支配し始めて、でその本当に中小企業っていうのも世の中末端で生きてる人がどんだけ苦しいかっていうのをものすごい痛切に感じた1年だなって俺思ったんだね。でこんな時ってね、明治維新の頃だとか、あの大正の頃ってね、必ずやっぱりこういうことの繰り返しなんだけど、革命という軍隊があったもんだから、動乱、高倉健の動乱だよ、 2.26、5.15、 あのぐらいの時にね、やっぱそんな時にその兵隊さんが決起しちゃったんだよね。で今そんな無理だよ、まあそんなことは無理でも、やっぱりその世を憂いてっていう時代っていうのはねあってね、それを乗り越えて日本が来たんだよね。でその根源へっていう、その何度も出てくる、すげえ今面白くて読み続けてんだけど、その中にね、 その昭和維新の歌、日本青年の歌っていう記述が出てきて、これは何かっつうね、その 2.26 とか 5.15 のあの頃のね、あの青年将校がね、こんな歌を歌って決起した。ベギラの淵に波騒ぎ、富山の雲は乱れ飛ぶ、混濁の世に我立てば、義憤に燃えて血潮を湧くって、もうよくわかんないよね。まずベギラの淵のベギラって何かって言うとね、要はベキラ湖っていう、あの湖南地方、中国湖南地方に道帝湖っていう湖があって、要は揚子湖の、なんだ支流なんで、そこに道帝湖って、あの道帝はあのほらうん、ほらで帝は庭で、道帝湖の南を湖南地方って言うんだけどね、そこにベキラっていう港があってさ、でそのソっていう国が当時あって、隣にはシンで、隣にはサイだ。でシンっていうのはもう、シンのシンはね、なんだ、清いシンじゃないよ。
立て祭るに似てる字。
そう、立て祭るに似てる字。その長義っていう、その真の長義っていうやつが、その海王を騙して、で宋を滅ぼしちゃうんだね。でそこに屈原っていう、要は、戦略家であり詩人がいて、その屈原が、要は自分の王様の海王に真とくっついたんじゃ必ず滅ぼされるから、蔡と手を結んで対抗しろって言ったところが、それを聞かないで、海王はその話を聞かないで、結果としては真に滅ぼされちゃって、それを嘆いた屈原という武将がベキラ湖に身を投げた。で投身自殺をしたわけで、でその時にそのベキラの漁民が、屈原様が身を投げた、魚に身をつつかれない、魚に身をつつかれないようにって、ちまきを作って川へ投げ入れたって、だからそのちまきってやつが起きてきたって言うんだな。でさらにその骨をなんとか拾おうとって、ドラゴンボート、竜の顔をした船でみんなが出て、それが今のドラゴンボートの、その走りになったっていう言われがあるんだけどね。それがベキラ湖って言うんだね。でベキラの淵に波騒ぎ、だから要はその国を憂いてね、屈原が身を投げた。でそのベキラの淵に波が騒いで、富山の雲は乱れ飛ぶって、富山っていうのは何かっていうと、要はその権力にこびたり、あるいはそのお金持ちにこびたりして、自分がその栄養映画を目指しちゃう。でそんな富山の雲が乱れ飛んでると、だからその混濁の世に言われたと、こんなにいい加減な世に我々が立てば、義憤に燃えて、つまり世直しをしようっつうんだね。でその2番にね、権門神におごれども、権門ってのは権力、神っての上、おごれども、国を憂うるまことなし、要はもう上の人たちが国のことが、で今の中国見てて、なんだか今の上の人たちはみんな自分の娘息子をアメリカへみんななんか勉強にさせてて、それでいて庶民からなんかって、おかしな国だな、そんなこと言っちゃいけないのかね。それから門罰富を誇れども、要は金持ちが富を誇れども、社食を思う心なし。社食、神社の蛇だよ。神社の蛇っていうのは何かって、土地ね、神社の蛇っていうのはさ、神様が いる場所って意味だよ。神社ってのは社だよ、社で、それ祭壇を言ったんだよね昔は。食っていうのは乃木編の界隈の会みたいな字書くんだけどさ、これは穀物を祀る祭壇だよ、ね、で結局要は社食ってのは国家を表す。昔はほら、その農耕経済だからさ、だから要は国家を意味する、その社食をもう心なしっていうことで、青年将校たちが立って、結局は彼らはその反乱軍として鎮圧されちゃうわけでしょ。で今ね、似てねえかと思うんで、そんなことやる人はいないけど、本当に若者の働く場所ってのはないか、夢がないじゃん。で小さいお店で自分で個人で商店やろうとしたって、みんな潰されちゃうじゃん。だそれがおかしいんやな。だからまあそういうとこで、なんか暗い話で恐縮なんだけど、最後にね、年の最後、年の最後で恐縮なんだけど、やっぱり時代っていうのをきちっと見据えて、じゃあどうしたら我々は生きていけるのか。ほら、みんながみんなね、ビッグカンパニーの社長になるわけじゃない、ビッグカンパニーの御曹司じゃないよね。やっぱ俺はやっぱ何して生きていくかってのは、やっぱり勉強して、やっぱりきちっと勉強して、今こそその知識身につけて知恵を生かす ていうところに早く目覚めていかないと日本なくなっちゃうんじゃないかな。どうかね。俺やっぱりね、変なとこ言っちゃいけないかもしれないけど、やっぱ日本人としての耐え忍ぶっていうことをきちっと教える教育って必要なんじゃないって思うんだけどね。なんか文句出そうだな。
年の終わりになりました。たっちゃんに今年もいろいろ聞いてきました。来年もまたよろしくお願いします、
お願いします。